愛媛大学研究室から、こんにちは。皆さん、こんにちは。寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは、大学院理工学研究科の松永真由美先生です。今週は総務省の戦略的情報通信研究開発推進制度に選ばれた IC カードなどに利用される長距離RFID 利用時の電波障害の解明と改善の研究を中心にお聞きします。
私、とても身近に感じる波の名前を覚えたんですけれども、テラヘルツ波。
テラヘルツ波身近に感じます。
いえ、テラヘルツ波、テラオという名前なんでそれだけなんですけど
なるほど、
初めて聞いたんですけど、はい、このテラヘルツ波ちゃんはですね、
はい、
かなりこう役に立つと言いますか、
はい、役に立つというふうに期待されておりまして、私もその研究に、まあ第一人者と自分で言ってしまうと何なんですけれども。
例えば、あのみかんの糖度もテラヘルツ波で見極めることができるというような、
はい、できるんですよ。これは甘いかな、甘くないかな、つまり、まあ、あのみかん自体が出している電波というふうに考えれば、はい、甘いみかんしか出してないような電波があったりとかですね。
不思議、はい、
それを捉えれば、ええ、みかんの選別の時に、ええ、うん、もう食べなくてもわかる。
は今はこう果汁を絞ったりいろんな検査方法があるかと思うんですけれども、はい、その傷つけずに、
はい、
糖度も
わかります。
例えばそのテラヘルツ波を照射して、はい、10日
波を見る方ですね。
だからその結果を見て、うんうん、ここが長いからこれはちょっと糖度が高いんじゃないかとか、うん、そういったこともわかる。
そうです、そうです。テラヘルツ波をこう力当ててあげてですね、出てきた電波を観測してあげれば、はい、このみかんが美味しいのか美味しくないのかわかります。
嬉しい。なんかもうテラってついてるだけで嬉しいんですけど、うん、テラヘルツっていうのは単位なんですか？
そうです、テラというのがキロとかね、
ええ、
南海放送1116キロヘルツっていうじゃないですか。
、はい、
10の3乗がキロでしょ、
はい、
うん、だからあのヘルツっていうふうに言うときにゼロがいっぱいつくのが嫌だから、キロでゼロの数を減らすでしょ、
はい、
メガって上がって、ええ、その次ギガと上がりまして、はい、その次がテラなんですよ。ゼロがたくさんつくの嫌なので、うん、そこをこう短縮するためにテラという。
あらららららららら、もっとこじんまりしたものかと思ったんですけど。あ、そんなに大きな単位なんですか？
はい、はい、
電波、はい、電磁波の研究っていうのは、はい、まあ、まさに今の時代といいますか、
そうです。
そしてこれからもっと発展していく研究だと思うんですけれども、はいはい、今年の4月に先生が研究されております研究が、総務省の戦略的情報通信研究開発推進制度の中で、そのもう全国から300件も応募があったそうなんですけれども、はい、その一つに選ばれたと、
はい、ありがとうございます。
まさにあの国が今研究してくださいと言ったものなんですが、長距離 RFID 利用時の電波障害の解明と改善の研究について、先週もお話を伺ったんですけれども、はい、その電波電磁波はやはりこう障害を受けることがあると、
はい、そうです、まあ、もちろん先週もお話ししましたように、家の中に入ったり、うん、エレベーターの中に入ってしまいますと、はい、聞こえづらいことが、電波の状態悪くなりますよと、うん、それがまさに電波障害というものです、ですからその電波障害というのがあってしまうと、うん、イライラしませんかと、そのイライラを取り除きましょうという研究をしようとしております。
はい、今も本当にその IC カードですとか、はい、あのまあ、チップとか、
はい、
身近ですよね。ピッピッピッっていけば改札口は通過できますし、はいはい、いろんなあの多方面で使用されていますけれども、はい、あれは本当になんていうんですかね、すぐ近く、
はい、
ピッっていうぐらいの距離の、
そうそうそう、わずか
タッチ、まあ、
タッチの距離ですね。
でもこれからまたもっと幅を広げていけるんじゃないかっていう研究を先生されてるそうですよね。
そうなんですね、まあ、周波数を若干変えてであげると、はい、まあ、数センチの通信だったものが、はい、まあ、数メートルの通信になるわけですね。
じゃあ、うん、タッチしなくても、うん、
カバンの中に入ってても OK よ、胸のポケットに入ってても OK よと、
うん
うん、いうことも可能になる。
離れれば離れるほど、うん、やはりその障害っていうのは可能性が高くなりますよね。
はい、 タッチするときに障害物ってないじゃないですか。
ないですね。
まあ、あるとすれば、なんて言うんでしょう、定期検入れ。
カバーとか、ね。
カバーとか、うんうん。それぐらいでしょ、はい、だけど、ちょっと離れますとね、はい、やっぱりこう、もちろんさっき言った、カバンの中に入れれば、カバンの中ってすごく、複雑でしょ、
はい、
私なんかとごちゃごちゃごちゃごちゃ入ってますけどね、
うん、私も
それとか建物の柱なんていうのがね、はい、仲介に入ったりとか、うん、もちろんタッチする機械なんていうのもそれ自体が障害になったりとかね、まあ、距離が離れれば離れるほどそこの間に障害物って出てくるわけなんです、はい、でその障害物によって、まあ、ここで言ってるのは電波の障害になるという障害物なんですけれども、うん、もう本当はね読み取って出る距離なのに読み取れないということが起きてしまうと、
だからその障害があるために、はい、まだそのあんまり離れたところの利用っていうのがちょっと今行き詰まってるというか、これから研究段階に。
そうなんですよ。離れた利用がね、しようとしちゃうと障害が発生して、まあ、かえって読み取りが悪いわみたいなことになってしまうので、うんうんうん、それをまあなくしてあげないとこの RFID もっともっと発展していかないということなんですね、
はあ、うん、長距離 RFID をもっとこう活用するための研究を、
そうなんです、
そしてそれを国が認めてもらって、
そうなんですよ、
もうとりあえず2年間一生懸命研究しなさいと。
そうなんです。はい、
どうですか2年間である程度の。
そうですね、成果出さないとこれはいけないことなんですけれども、うん、まあ長い研究人生で、はい、まあ短期間で短期決戦で頑張る時期っていうのも必要かと思って頑張ろうと思ってます。
でもこれからの社会で本当にこう基盤になるような研究ですよね。
はい、
先生は本当にそういった、まあ、電波を通じてなんですけれども、まあ、電波電磁波というとまあ、人間的感情的じゃないもののようにも思いますけれども、先生は捉え方としてはコミュニケーションの一つであると。
そうですね、はい、
先週もお伺いしましたけれども、もともとは人と人と触れ合うようなお仕事をやりたかったとおっしゃっていましたけれども、 そうですね、はい、そういった一つのツールになればいいなと。
そうです、はい、電磁波というと、とてもなんかもう自分たちの生活とは関係ないものだって思われてると思うんですが、うん、はい、よく言いませんか、この人とは波長が合うなとか合わないなとか、その波長もまさに電磁波、波です。
なるほど、
はい、意思の疎通ももしかすると人間が微妙に出してる波かもしれませんよと。
本当ですね、
はい、ですからその電磁波を研究していくことによってもっともっとコミュニケーションを円滑にしていきたいというのが私の希望です。
そうなると本当にもっと感情と感情の、
はい、
をつなぐものになりますよね。
そうです。
でそれだけじゃなくて医療面でももっといけるんじゃないかと。
そうなんですね、まあ、先週何になろうかっていう話の一つに、医者も入ってましたよね、
はい、
覚えてらっしゃいますまあ自分が少しね、うん、やっぱり子供の頃に病弱だったこともあって、どうしても人の役に立つというと、まあ、人の健康面のことになるもんですから、まあ、電磁波っていうのは、まあ、何かしらその機械に使われることが多いですけれども、はい、もっともっと人間の体のためにですね、うん、使っていきたいというふうに思ってます。
もう先生の基本はそこですね。
そうです、はい、
基本はこう人間というか人にあるんですね。
そうなんです。
本当に幅広い研究をしてらっしゃるんですが、最後に一つだけご紹介しておきたいのは、
はい、
人にとどまらず、日本にとどまらず、地球にとどまらず、はい、宇宙的な研究も、はい、してらっしゃって、愛媛大学に赴任してから電波望遠鏡のアンテナ開発、これも行うようになった。
そうですね、はい、まあ、始めた時期が愛媛大学赴任直後だったと、はい、いうことでね、愛媛大学にもともとこういう研究をされてた人がいたわけではないんですけれども、実は電磁波の研究とどうしてその天文学とかが関連するのかが多分皆様方はお分かりにならないと思うんですが、はい、星自体が、まあ、電磁波を出していると。でそれを捉えてあげればその星でどんな活動が行われているのかが分かるよというのが電波望遠鏡なんですね。その電波望遠鏡を開発する研究をやっておりました、
うん、これは本当に日本だけじゃなくてアメリカやヨーロッパの諸国が協力してアンデスの5000メートルの高さのところに、
はい、
アルマというミリ波サブミリ波干渉鏡 大変あの大規模の、はい、あのこれは電波望遠鏡、
はい、電波望遠鏡を建設しております。
今途中なんですよね、はい、完成が2011年だそうですけれども、はい、これが完成されるとどういったものが分かってくるようになるんですか。
宇宙の深部が分かるというふうに言われております。
またそうだな深部
つまり、まあ、今例えばあのハワイにある望遠鏡、スバル望遠鏡なんかで見える限界っていうのがあるんですね、はい、そこから先は真っ暗で何にも見えないというところがあるんですよ、はい、どうやってスバルの解像度を良くしようが何しようが見えないところが暗黒世界なんですけど、はい、そこが宇宙の深部と呼ばれている部分で、その奥がですね、見通せるようになるということです。
それも電波電磁波のおかげですか。
そうです。
見えなくても波は
来ているということです。そうするとどうやってこの銀河が誕生したのかが分かりますよということです。
私たちの一番の元が分かるってことですね、はい、
そうなんです。
わ先生そんな元のところまで行きましたね。
そうなんです。人間がどうやって生まれたのかと、まさに壮大な計画がそこにあるわけです。
もうずっとお話を聞いてますと、はい、私たちはもう電波から生まれたんじゃないかと思うくらいの気持ちに、
まあね、生まれた時に電波を発しているということです。はい、
いやでも本当にあのいろんな、例えばラジオで電波を発してるとか、携帯電話であの電磁波使ってるとか、そういったものだけじゃなくて、身近なところでもっと豊かに生活をしていくために、これから先生の研究が本当私たちのものになってくるんだろうなという実感を。
そうなれば一番いいんですけれども
これからはどういったことを何かやってみたいなと思ってらっしゃるんですか。
はい、人間の、うん、まあ、発している電磁波というものがどういうものかと、うん、でそれが分かるとですね、人間の健康状態が非接触で、はい、非破壊的に分かるというような研究をやっていきたいなというふうに思っております。
電波と仲良く暮らしていくことで、私たちがこうあの傷つくこともなく、傷つくというのはその非破壊とおっしゃいましたけれども、はい、例えばあの何かこう切ったり採取したりしなくてもうまく生活していけるということですよね。
そうなんですよ、まあ、人間の体ってそんな簡単にね、お腹が痛いからって、じゃあ開けて中見てみましょうなんていうわけにはいかないじゃないですか。そのような時にはやっぱり電磁波、まあ、お腹が痛いんだからなんか炎症が起きてるわけですから、電磁波多分飛んでるだろうと思うんですね。その電磁波見てあげれば、まあ、なんで痛いのかが分かりますよと。そういう意味で言うと、非破壊っていうと、例えばそうね、あの壊したくないものってあるじゃないですか、でも中身知りたいよと、はい、そういうものを探ることができるようになっていくと、そういうものに、まあ、電磁波が使えるようになればいいなというふうに思っております。
先生の研究あれですね、本当にあの物理とかその科学の枠を超えて医学だったり天文学だったり。
そうなんですよ、あちこちに飛ぶでしょ
だから先生が選ばれたんですね。もうそれだけこう、いえいえいえバイタリティがある人じゃないとこの研究はできませんっていうの
まあおかげさまで、はい、あのこういうふうに研究費がいただけたというのは、私のね、業績がまあ認められたということだというふうに思ってもいいんじゃないかなと思って喜んでおります。
じゃあその恩恵を受けるのは私たちということで、
はい、あのアルファID はもう本当に近々私たちの生活に恩恵をもたらすものでますので、そうですね、はい、もうこの研究の暁にはもっともっと、はい、あのコミュニケーションが円滑になった世の中が、はい、実現すると思ってます。
またじゃあ先生の研究の成果を私たちあの聞くのを楽しみにしておりますので、
はい、ありがとうございます、はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週のゲストは宇宙進化研究センターの宇外正幸教授です。お楽しみに。